ラジオ日経お笑い投資道場。皆さんこんにちは。お笑い投資道場番組進行役の桂茶釜です。この番組は株式、商品、先物など、投資の極意をクソッと笑って学んでいただこうという番組でございます。さて当道場のご指南役、まずは株式評論家杉村富夫先生です。こんにちは。
こんにちは、杉村富夫です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう一方、日本ユニコム首席アナリスト菊川博之さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。菊川です。
私ね、昨日ね、横浜で落語会がございまして、もう久しぶりに落語して緊張しましてね。
ジャガムさんも落語やるんですね。
一応で一本だけできるんですけどね。で終わりでですね、知り合いと一緒に豚足とかね、ああいうコラーゲンたっぷりの、美味しいですね。僕はあんまり食べなかったんですけども。
美味しいでしょ。
ね、で肌がプリンプリンでね。
そうです。
今日の肌がね。
ラジオじゃ見えないんですけどね。
そうです。ちょっとね。
いいですね。
残念ですけども。まあ私もですね、株をね、資産がね、豚と一緒でトントンになるようにというね。すいません、店員さん、またしょもないこと言いまして。
トントンじゃダメですよ。もっとガンガンといかないと。
大儲けしないと。
そうですね。豚のように丸々と太っていくから。
やっぱりね、三元豚とかそんな
のですね。そうですね。
先生は今週どうでした？
今週？
うん。
普通でした。
普通でした。
いつも普通です。
いつも普通に、冷静に。
いやいや、何がね、今週ね、私のね、友人でね、はい、友人じゃない、もういつもね、ヒアリングしてるね、はい、空売り専門の人がいるんですよ。はい、ね、で、空売りでも、ちょろちょろちょろちょろ儲けて、ドンとやられるの繰り返しなの。ね、で、何で儲けた、何で売った、もう、ちょろって売って、通買い戻して、やっててね、で、その人がね、これは絶対売りだと、気合を入れて売るとですね、必ず上がるんですよ。私はだからもう一週間に何度もですね、ね、チューちゃんって言うんですよね。あのネズミ年生まれて、何売ってんの？もうボルテージをね売ってしまって、担がれてる。1500円から1600円をね売ったって言うんですよ。ね、でまだ2000円前後だった。これはこの勢いから多分踏んだ方がいいって。いや、そんなこと言ってもね、すぐ下がるからと。今日なんと値上がり率ランキング第1位2720円、1993円高です。
まあそういう人おりますね、売ったら売る人ね。
そう、その人だけウォッチしてると面白いんですよ。
なるほどね。
だ、小型株売るなって、売るんならね、もうほんとど真ん中でベーンと出荷売んなさいって言ってんですけど、ちょろちょろちょろちょろ。今日は 今週はこれが一番面白かった。
あ、そうですか。ありがとうございます。
当たり屋につけ、曲がり屋に向かいですね。
はい。というわけでですね、今日もダンディトリオでお送りします。はい、お付き合いください。
お笑い投資道場。この番組は日本ユニコムの提供でお送りします。
お笑い投資道場。笑いが投資家を救う。押す押す。
おう、何すんねん。バット折れたかな。
お笑い投資道場、続いてはコモディティ FX のコーナーです。さて、菊川先生、はい、今日のお話はどんな美味しい話が？
そうですね。まあ、今週はちょうど今晩ですね、はい、アメリカの雇用統計、はい、そしてOPEC総会、そしてギリシャの IMF への返済期限ですね、はい、まあ、イベントが3つ重なっていたということで、まあ、コモディティ市場全般もですね、少し様子見的な動きとなってましたね。ただギリシャの返済に関してはですね、やっぱり今日は間に合わないということに
間に合わなかった
みたいなんですね。ただデフォルトになったわけではなくてですね、今月支払い分を一括して月末にお支払いしますと。
なんか借金してる人の言い訳っぽいですね。
そうなんですね。ただ借金も金額が大きくなるとですね、借り手は結構強かったりしますし、まあ、ギリシャといったのはやはり地理的にはですね、非常に重要な位置にもあるんですね。中国が新しい新シルクロード構想と言ったのを表面化して出しておりますけれども、ちょうどギリシャもその航路に、
一路なんとかというのですね。
そうですね、一路一帯といったやつですね、はい、でちょうど割安になった不動産をかなり中国はまた買い始めているようなところもありますから、若干そういった後ろ盾も我々にはあるんだよと、いったようなところもギリシャにとってはあるのかもしれないですし、ただとりあえず月末に持ち越しとなったということでですね、とりあえずは雇用統計、今晩、 ここを見極めたいという動きになって、うん、金なんかもほぼ様子見ですね、うん、今晩を待つというような感じになっております。
あの事前では 22.6 万人とかいうようなのを聞いたんですけども、
そうですね、う
ん、
非農業部門の雇用者数が22万5千人ぐらいが、うん、市場の今のところコンセンサスと、まあ、仮に強気の数字が出ればですね、はい、ドルがもう一回買われて、はい、金が売られるかもしれないですけれども、はい、そこでそういうふうにファーストアクション出たとしてもですね、うん、今週のニューヨークの株価の動きを見るとですね、はい、利上げ引き締めの幕が出ると少し値段を下げる、うん、これまでと同じような反応が出てきておりますから、はい、ちょっと株が大きく下げすぎるようだと、うん、金の下値は逆に限定的になるかなというふうな感じはしますね、うん、今ちょうどここ最近のレンジの下限の1170ドルぐらい、位置しておりますけれども、はい、どんなに押しても1150あるかどうかぐらいではないかなというような気はしますし、中長期的には底が出ればそこを買っても金に関してはいいような感じはしますね。
今日のね、東京金先、木先はですね、4702円ということになってますね。
そうですね、東京の金、うん、日本の金、円建ての金はですね、やはり円安がプラスになっていると、まあ、125円を一時回復した円安になっておりますから、はい、国内の金は基本的に上昇トレンドになっているんですね。
あ、そうなんですか。
海外は下がってるんですけども、うん、国内は上昇ということで、国内はさらに崩れにくい地合いではないかなという気はしますね。仮にここで円高に少し調整が入って、はい、雇用統計弱気、はい、調整が円ドル円入ったとなっても、その分海外高、ドル建ての金が上がるでしょうから、はいはい、相殺して結局国内の金、円建ての金はあまり下がらずと、うん、この4000台で、底固めというシナリオは、雇用統計が右に行っても左に行っても、そこは変わらず継続するのかなという気はしますね、うん、あとオペック総会、はい、こちらは基本的には増産、減産なしと、うん、一部増産するのではないかといった話も出ておりますけども、はい、多分何にも変更なしで、こちらも月末、イランの核開発協議、はい、こちらの方に市場の関心は向いていくのかなと、うん、イランの減産、原油が出てくるとですね、これはちょっとマーケットの原油の上値を抑える要因になりそうですけども、はい、仮に核開発協議合意した場合はですね、イスラエルと、はい、サウジアラビア、まあ、ここから少しそれはちょっとどうなのという話が出て、うん、地政学リスクがオイルを支えるというような感じになるのかなというふうに思いますね、うん、6月末はギリシャの問題、そして核開発協議と、新たな、注目材料が月末に控えるという形になろうと思います、
はい、うん、というわけでですね、皆さん、参考にしていただきたいと思います。以上、コモディティ FX のコーナーでした。
お笑い投資道場、笑う角には福来たる。
お笑い投資道場、さて、続いて杉村先生です。ご指南お願いします。
よろしくお願いします。まあ、6月ありましてね、まあ、集中豪雨っていうわけじゃないんですが、はいはい、まあ、しとしとと雨が降ってるという感じですね、うん、まあ、まさにその5月の雨はなかったけれども、はい、6月の雨は降ってるとちゃんと、ね、だけどまあ6月に雨が降らないとキャベツも値上がりする
し、そうですね、
まあ、古来その5月の雨が草木を育て花を咲かせ、はい、うん、ね、秋に実りをもたらすとこう言われてるわけですから、はい、まあ、ここでの調整は私は非常にいいと思ってます、うん、で、外部環境をちょっと、重複する部分もありますけれども、はい、まあ、一つはですね、やっぱり海外投資家、まあ、年金ヘッジファンド、はい、ミューチャルファンドが中間決算期末を迎えるというのが一つあります、はい、それから2月以降アメリカでは税金の還付が2月から始まって5月の初めまで、はいはい、まあ、今年は約30兆円ぐらいあったと言われています、はい、これが、まあ、税金還付が終了しているということですね、はい、それから6月12日にメジャー S 級があるとですね、特別生産指数の算出があると、はい、で、今実はこれがなぜ今回のメジャー S 級が、気にされているかというと、はい、そのいわゆるボルカルールの導入が7月にありまして、はい、やはりリスク資産の圧縮を進めてるんですね、うん、まあ、欧州税は 債券まで売ってるんですね、うん、でそれが金利上昇、債券価格の急落、金利上昇につながってるんですね、ですからまあそういった、まあ、S 級が気になる。でさらには、ギリシャ問題があります、はい、それから、まあ、先ほどのボルカルール、はい、それから原油価格が、はい、まあ、2番底形成の動きを示してますよね、うんうん、まあ、一本調子にはなかなか上がらないだろうと、うん、で欧米の長期金利が上昇して、はい、でリスク回避の姿勢が強まっていると、はい、まあ、概ね7つくらいあるんですね、うん、はい、ただ体制に大きな影響を与えるようなものはないんですね、うん、ただやっぱり目先的にはやっぱりちょっと寝固めが必要だということではないでしょうか、
うん、
ね、そういう中で、はい、今日なんかでも例えばインバウンド関連のですね、はい、ラオックスとか、はい、アクリエイティブが反発しましたね。
アクリエイティブがいきなり、ね、ドコンってきましたね。
来ましたね。それから、ゲーム関連なんかも今日非常に強かったですよね、はい、それからやっぱりマイナンバー関連、それから、まあ、年金記録の流出という、まあ、情報セキュリティ関、セキュアベールとか、ね、それからラックとか、はい、このあたり非常にもう売買代金を伴って上昇してますね、はい、個別物色機運というのはそういう意味では非常に強いんですよね、はい、だからまあおそらく来週もですね、まあどっちかというと主軸株は一服、そういう中で小物が、うん、まあ、それなりに買われる相場ということになると思いますね。まあ連投記録も最後の日は6円高でしたけど、最近も大きく下げないんですよね。今日も27円やったん
ですよね。100円ちょっと下がったなと思ってたらいきなりまたドコッと。
そう
あれクジラがパクッと。
なんか知らないけどもやもやしてるという、やっぱり梅雨空なんですよ、ね、ただやっぱりこういう梅雨空っていうのは私はね、この前日本経済新聞にね、はい、いい記事があったんですよ、はい、これ心の玉手箱というね、杉良太郎さんが書いてる原稿にね、はい、次郎長丼見なせえあのもみじをよーと、綺麗じゃねえかと、ことに散り際が綺麗だと、うん、青葉の頃を力いっぱい生きてくりゃこそ散り際にあの色合いを残せるんだよ、次郎長丼、大きくなりなせえよってこうね、
あ
ったんですよ。だから5月6月にしっかり頑張ったから、うん、もみじは綺麗になるんです。
秋にね、
そう、
うん、
ここで頑張らないと、うん、秋に綺麗にならない、
そう、ね、なるほど
ね、ということです。
ああ、そうです。ということはね、まあ、6月しっかり我々が頑張って、
そうそうそう、
そして秋に大きな実りがあって、 そしてね、紅葉が見れるというね、
そういうことですよ。
あ、紅葉いいですね。
収穫の秋ですね。
収穫の秋ですね。まあね、大阪にね、箕面の滝、もみじの天ぷら。
ああ、何度も行きました、私。
あ、そうですか。
箕面。
天ぷらが美味しいでしょ。
美味しい。
ねえ、
うん。あそこのもみじは綺麗ですよね。
ねえ。
猿が出るんですよね。
それがね。
猿がね。
ねえ。猿が出へんかったらもう一つ言えんけど、人間が得てしてこうね、餌付けやって。
餌付けやったもんだからね。
懐いちゃった。
そう、ね、おにぎりなんか取りに来るんです
よね。そうですよね。うん、で、まあなんかちょっとね、また山へ返そうという ね、ちょっと被害が出てるんで、これは人間って勝手やなと思いますね。
そうですね。河原で弁当広げてるとおまわりさんが来ますからね。そこで危ないよ、あんた、うん、とか言われてね。
ああ、そう、
上にいるよとか言って。上にいるんです、あれ。
もうね、本当に人間は勝手やけど、マーケットはもう一つ勝手ですからね。
そうですね。
まあそんな感じでね、まあ紅葉のシーズンを、ね、待ちわびていきたいと思います。紅葉、はい、また紅葉とか言ったりしてね。しょうもないことで、またすいません。株式のコーナーでした。投資家の皆様が笑って過ごせますように。
お笑い、投資道場。
さて、ここで日本ユニコムからのお知らせをお聞きください。
ラジオ日経では6月20日土曜日午後1時から茨城県水戸市の JR 水戸駅そばにある三の丸ホテルで日本ユニコム協賛水戸マーケット寄せを開催します。株式評論家の杉村富夫さんと日本ユニコム首席アナリスト菊川博之さんが今後の相場展望をズバリ解説、個人投資家必見のスペシャルな内容です。投資を学び人生を豊かにするヒントがここにあります。お申し込みはラジオ日経ホームページイベントセミナー欄から。抽選で180名様を無料ご招待。 この機会お見逃しなく。
6月20日土曜日、水戸マーケット寄せと題しまして、水戸駅前の三の丸ホテルで開催いたします。皆さん、どうぞ、待っててくださいよ。もう少し席が余裕があるようでございます。まあね、放送ではなかなかこの言えない、このね、ことがですね、どんどんと飛び出すかも。多分飛び出すでしょうね。もう、銘柄これだとね。これからの銘柄はこれだとね、いうのが出ると思いますんで、茨城県界隈の皆さん、水戸界隈の皆さん、どうぞお越しいただきたいと思います。さあ、もうそろそろ時間が近づいてきましたけども、まあ先ほども言いましたけども、さて来週なんですけども、まあ先生が言われたように、ちょっと収録が一服すると。はい、個別でちょっとね、
はい、個別でいいと思いますね。はい。
僕ね、ね、銘柄は言いませんけど、その、個人情報関連ね、セキュリティ関連、あれなんかでもちょっと置いてるところ、10月ですからね。
そうそうそう。いや、今日は切り返してきましたよ。
あ、そうですか。
安かったですけどね。
やっぱりね。
強いですよ。これはやっぱりあのままじゃダメですよ。
ですよね。
人間ではね、対応できないってことですよ。人の対応ではミスをします、はいはい、ボンミスを。はいはい、だからちゃんときちっとチェック機能をね、強化しなきゃダメです。
ですよね。で、アメリカでもなんか、情報漏れがあったらしいんですけども、やっぱりやってても、ああいう情報っていうのは漏れていくじゃないですか。
そうなんですよ。
だから、ま
あ、20、30とね。
そう、やっとくしかないですよ。
ね。だから安いとこあったらこうね、一応僕自体目つけてるんですけどもね。
狙い目だと思いますね。
で、金の方もですね、ちょっと来週は、様子見中退いいのか、
今般の雇用統計受けて、動くと思いますね。特にドル円125タッチしましたけども、来週少し持ち合いが続くようだとですね、ちょっとそのトレンドフォロー系の手締まいが入る可能性もあるでしょうから、株の調整と合わせてちょっとそこがあるのかどうか、今の高値持ち合いが中段の上げ途上の持ち合いなのか、それともちょっと団子天井になるのかを見極めたいなというふうに思いますね。
一時ね、今週いきなり125円とか言って、おっと思いましたけども、また元へこう戻ってしまいましたけどね。
その決着が、一つ今晩出るかもしれないなと思いますね。
僕もちょっとテレビを見ながら、どんな感じかなというようなのをね、楽しみにしてる。今なんか雇用統計を見るなんかこのパーティーみたいな。
そうですね。
あるのもあったんでしょ？
生でやってますね。
ねえ。イベントでね。
イベントでですね。あちこちやってますね。
ねえ、あんな面白いなと思うんですよね。
ただ値動きすごく荒くなるでしょうから、はい、そこに巻き込まれるんではなくて、一歩引いて、仕分けからトレンドを追うといった方が個人投資家いいのかなという感じもしますね。
あくまでも冷静にということでございます。皆さん、どうもありがとうございました。お相手は、
杉村富雄、
福川博之、
そして桂茶釜でした。皆さん、良い週末を。
さようなら。
さようなら。
お笑い投資道場。この番組は日本ユニコムの提供でお送りしました。